Ladies and gentlemen, I would like to introduce you to one of the most exciting...
まあ最近はアスファルトも随分出てきましてね、車に乗ってても、まあ、アスファルトの上はさすがに走りやすいなとは思うんですが、やっぱりね、今年の雪の降り方っていうのは異常だったんですね。この時期まで残ってる両サイドの雪山の高さなんていうのを見ると、春？溶けてきた？むしろ増えた？みたいなね、そんな感じでやっぱり異常な降り方ではあったのかなと思って見ています。皆様ご無沙汰しております。稲荷慎之助的妄想曲、久々の収録。今年の2月はどこ行ったんですかね。確か前回の収録が1月の末、収録の後にすぐアップロードしましたんで、お聞きいただいている方もいらっしゃるかとは思います。あ、そうですね。その後いろいろメッセージをいただいたといいますか、メッセージを引き出したといいますか、内容面白かったですとかっていうリップサービスをいただきながらですね、曲の選曲がいいですねなんていうことも言われるんです。まあ言われるはするんですけれども、確かに冒頭の今日かけてるのはアレックス・ボエ、シェイク・イット・オフっていう、これはなんかカバーですね。これを見つけまして、この曲かっこいいじゃんなんてね、アフリカっぽいじゃんなんていうところで、冒頭の音楽はどれをかけようかなっていうことは随分探すんですけれども、その中その後にずっと流れてるものっていうのは普通にプレイリストです。これは YouTube ミュージックが勝手に作ってるプレイリストがそのまんま流れているだけで、特に私が選曲してるわけじゃないんで、私の音楽センスがいいとか悪いとかっていう問題ではない。その辺は誤解なさらないでくださいよ、ということで今回も聞いていただけているんでしょうか。前回のお話、まあ落語の話をしましたね。落語の話をしながらですね、なかなか面白いですよねっていう、鼻水が出てきたんで吹きながら話してるんですけれども、まあ話し忘れたことってわけではないんですが、まあその今みんなが聞いてるその落語っていうのは江戸時代の中期後期にかけて形作られてきたものですよっていうところではあるんですけども、そのまあ日本の場合っていうんですかね、まあ日本書紀に古事記ですか、古事記に始まって日本書紀、いろいろその昔のことをちゃんと文字に残してありますんで、まあその内容の紆余曲折っていうのはありますけれども、ある程度昔の文化とかね、昔の人が言ったことなんていうことは今になっても、聞こえたり、読めたりする、理解することはできるんですけれども、何分音ね、音がどんな風に残ってたのかっていうのは、MP3 プレイヤーがなんか昔なかったですからね、文字に書き表されたものだけということにはなるんですけども、とかくその落語の世界ですと、いろいろその物売りの掛け声とかね、金魚金魚とかっていう掛け声、あれがその古典落語の場合そのまんま継承されてたりとかするんで、そんな風な掛け声が残されてるっていう部分では、なんか江戸のね街並みにはそういう声が溢れてたんじゃないのとかっていうような、残り方、確かにそうなんだねなんていうことを江戸情緒味わっちゃったり思い起こしちゃったりなんかできるのかなと思ったりもしますよね。うん、まあここ最近まあご存知な方はご存知かと思うんですけれども、異常な時間がありましたんで、改めてね YouTube を見たりとか Netflix を見たりとかする機会が異常なほどあったんで改めて、いろんな人の落語を聞き直したりなんかしてるんですけどね。確かにその落語の話を聞きながら、まあおしゃべりの仕方なんていうところも、素敵ではあるんですけれども、もう一つ私気にしてるところがありまして、まあ落語が始まってね、お出囃子なんかが鳴りながら、話し家さんがこう高座に上りましたと、でお話を始める、枕から始まってね、枕から始まってそこから本題に入っていくときに、まあいろいろタイミングではあるんですけれども、 着ている羽織を脱ぐじゃないですか。ね。あの、羽織の脱ぎ方の綺麗さとかっていうね。そういうとこ見ちゃったりとかしますよね。その綺麗な脱ぎ方、まあしてる人誰なのかなと思ったりもしたり見たりとかするんですけれども、まあ歌丸さんやっぱり綺麗ですよね。羽織のピシッとこう、両袖をピシッと引っ張ってね、そこストンと肩を落として後ろにサッとしまう。あの仕草なんか見てるとやっぱ歌丸さんって綺麗だよねとかって思っちゃいますよね。見比べてみてください。なんかね、人それぞれ、あれもね、三遊亭とか、柳屋とか、なんかそういうところでね、脱ぎ方の、その、流儀とかっていうのはあるのかなと思っちゃったりとかしますよね。ね。まあ、アシスタントのみーちゃんは、にゃー言ってますけれども、さっきまで寝てたところに、急に喋り始めたおっさんがいるものですから、何やってんのっていうような感じで今、あっち行ったりこっち行ったりしているところではありますね。まあ、散々パラ落語を聞きながら、その落語界の中で革命児と言われていた、男子ね。男子さん。なんて言いましたっけ、あの人。忘れちった。男子さんで、いろいろその落語、あの人もね、めんどくさい人だから、冒頭で文句ばっかり垂れたりとかして、でも落語はちゃんとすごく綺麗にやってらっしゃるんですよね。で、その落語が全部話し終わって、オチが終わりました。で、最後講座で皆さんこうお辞儀するじゃないですか。そのお辞儀の仕方っていうのがやっぱ立川談志さんのお辞儀ってすごい綺麗ですよね。観客に対して厳しい姿勢を持ってて、思わず携帯電話の着信音が鳴っただけでね、やってないかバカ野郎って言ってそのまま講座降りちゃったりとかするぐらい気分屋で、気難しい人だったっていうふうには聞きますけれども、やっぱり人しきり人兄ちゃんが泣いてますね。話し終わって皆さん聞いてくれてありがとうねっていうふうに最後お辞儀をするんですけれども、そのお辞儀の仕方っていうのがやっぱり最後の最後綺麗にピシッとお辞儀してらっしゃるなーっていうのをね、見たりとかすると、まあやっぱり口悪く言ったりはするけれども、それはそれでちゃんとお客さんには感謝の気持ちを持ってやってるんだなっていうことをつくづく思っちゃったりとかしますよね。なんかその辺も見ながら落語にも興味を持っていただけると面白いよねとかって思うんね。まあ、いかんせんね、悲しいことにその北海道になかなか寄せが来ないっていうのがあるんで、今度来たらね、一回行ってみたいなと思うんですけれども、いかがなんですかね。まあ、今、先ほど冒頭も言いましたけれども、これ YouTube ミュージックが勝手にピックアップしてる曲で、これ今かかっってんのはよくわかんないんですけど、これは、アプターファンクっていう曲が入ってるんですけれども、これはどこバージョンなんですかね。いろんな国の人が、カバーしているアプターファンクを流してるっていうだけのことでございます。まあまあ、ご存知な方はご存知かと思いますけれども、そんなとこじゃねえだろうって、久しぶりの配信でそんな話じゃねえよなっていうところで、聞いてらっしゃる方もいると思うんですが、最近ですね、何を隠そう、私心の病で心の病というんでしょうか、心臓の病というんでしょうかね。去年ぐらいまではね、50歳を超えまして、まあ初老は初老だけどね、初老の片足突っ込んだだけだからまだ初老ルーキーだぜなんてね、言ってたわけなんですが、とうとう初老ルーキーだなんてね、のんきなこと言ってる場合じゃなくなりましてね、思い起こせばいつですか、2月の12日ですかね、2月の12日の日に、まあ、砂川にある祖父の家、まあ、今これ誰も住んでないんですけれども、祖父の家がありまして、まあ、放置しておくと崩れちゃいますからね、 あの月1ぐらいで除雪をまずしに行ったりとかね、うん、周りの草刈りを夏の間なんか周りの草刈りをしたりとか、手入れをしに行くんですよ。で2月の12日の日にも、行きましてね。でその日はあのかみさんの弟健太郎もね、あのちょっと手貸してくれいって話でよいしょなんて心よくね、ついてきてくれて、まあ私と健太郎とまあ親父とね、うちの母ちゃんね、母ちゃんも一緒に4人でね砂川行ったんですよ。なんでまあ天気もそんな悪くなかったですからね、さあ早速やりますよって話で、やおらこう除雪機を出してきてね、ブイーってやり始めたわけですよ。でまあ健太郎もよく働いてくれてね、まずはやるぞって話でやって、でしばらくやってまして、でちょっとこう一休みしようか方々、ちょっと除雪機の調子もあんまり良くなかったもんですからおかしいなーつって一回止めてね見てみた。ほんならなんかそのブレードがね回ってないんでね、ブレードが2箇所回ってるんですけれども1箇所止まってるんですよ。道理で雪うまくかけねえやなーなんつって、でちょっとそれ直さなきゃなんねえなーつっていろいろこう除雪機ひっくり返したりなんかしてやってみてて、これダメだなってね、でどうせだったら近くのホーマック行って部品の一つでも買ってきてきっちり直してやろうかななんつってね、一回家の中入ったんですよ。そうですね、除雪の時間にしてみたら小1時間ぐらいやってましたからね、わせわせやりながらね。で家の中入って、まあ親父は親父でね、あのだいぶもう心臓を患ってますから、そんなにこう除雪を一生懸命やるってわけではなくて、家の中で火焚いたりとかね、空気の入れ替えしたりとかっていうことをしてて、で家の中入ってきて、おちょっと俺ホーマック行ってくるよなんて話をしようかなと思ったら、ここでね心の病ってやつ、急にね胸が痛いんですよ。急に胸が痛くなりましてね、胸が痛いというか肺が痛いというか、右のまあ胸の胸骨の胸の胸骨の右側がすごく痛いんですよ。でそこが痛みの幹部になって胸全体が痛くてものすごく呼吸が浅くなるんですけれども、意識はしっかりしてると。だけど痛くて痛くてなんだこれって言ってるうちにすごい汗かいてきまして、で汗かいてきてなんだろうなって今まで経験したことのない痛みが胸を襲いましてですね、ちょっとしばらくしてれば治るかなって思って、家の中でうろうろしてたんです。でうろうろしてもね全然治らないんですよ。痛いんですよ、とにかく痛い。あ、これなんかおかしいぞって、おかしいからでもこれ治るかなと思って深呼吸したりとかいろんなことをしてたんですけれども、一向に改善しないで、まあ今だから言いますけど、実はですね1月の前半ですね、1月のそれこそ7日とかその辺の時にも、その砂川の除雪をしに行って、ひとしきり除雪をして終わらせて帰ってきて、部屋の中に戻ってきたら、やっぱりその痛みが来たんですよ。その時はね。で、その時は、あ、痛い、なんかすっげえ気持ち悪い痛みだって言って、うろうろしてて30分ぐらいしたら治ったんですよね。すっきりしたんですよ。何だったんだろうなーって思って。で その痛みよりもすごい痛みがその日襲いまして、あ、これやべえなっつって、これやべえぞって話になって、でちょっと救急車呼ぶべっつって、で救急車呼んだんですよ。でこの救急車呼ぶのもね、すったもんでいろんなことがありまして、まあかいつまんで話していきますけどね。で救急車来まして、どんな状況ですか、こんな状況ですってね、じゃあもう早速もう酸素吸入まずしますからっつって、まあ救急車の隊員の方々は多分これ狭心症か何かが出てるねっていうような見立ての中での措置をしていただきながら、まあ 地域的にというか地理的にですね、単価に乗せるわけにもいかず、私も自力で歩くこともできたんですよ。歩くこともできたんですけど、とにかく胸が痛い。それで救急車まで歩いていきまして、で救急車乗せられまして、砂川の市立病院に緊急搬送されました。どうして私いつも緊急搬送されちゃうんですかね。で緊急搬送されまして、早速その何ていうの ER っていうんですかね、あれ ER っていうんでしょうね、 ER に連れてかれたのか、ER の措置をされたのか、 ER っていう言葉の意味がよく分かりませんけど、でまずそこでいろいろこう心電図を取りながらとかいろんな措置をされてる中で、急性心筋梗塞ですっていう結論が出ましてですね、すぐ手術しましょうっていう、状態でしたね。まあまあ、コロナ禍でね、病院も大丈夫だったのって、すいませんね、なんか順番、まあね、順番なんか守らなくてごめんなさいよ、なんて感じで、担ぎ込まれた中で、緊急手術、になってですね、身ぐるみ全部剥がされましたね。また相変わらず私が入院する時っていうのはその場で全部身ぐるみ剥がされるっていう、前回の尿管結石の時もそうだったんですけれども、なんでここまでほっとくのみたいな感じだったんですが、まあ今回は、まあ、急性心筋梗塞ですから、まあまあっていうことで全裸にされまして、チンチンに管入れられまして、痛かったっすね。チンチンの管痛かったっすね。今回痛かったっすよ。除雪してたじゃないですか。で、体冷えてるじゃないですか。で、男性の方は分かると思うんですけれども、体冷えてる時っていうのは何も冷えるじゃないですか。みんなその、お裾も随分冷えちゃってちっちゃくなっちゃってる中、よく管させたなっていうぐらいにちっちゃくなっちゃってるんですよ。で、精神的にこう、ビビってる時なんかもね、何はちっちゃくなりますから、ダブルちっちゃくなってる中でよくその管刺したなっていう状態の中でね、管刺されまして、で手首ですね、右の手首親指の付け根に穴開けられまして、でそこからこう動脈にこう何ですか、機械がどんどん入ってきまして、右腕を通り右肩そして心臓まで届いていって、心臓の冠動脈で詰まってるところがあったんですけれども、その詰まってる部分を一回吸い出したのかな、一回吸い出しました。まあ詰まってるそのもの、脂肪の塊だったらしいんですけれども、それを吸い出して、で吸い出したところにカテーテルぶっ込んで、それ以上詰まらないようにしてっていうような手術でしたね。で、まあ当然その血管の中にどんどんそういった装置が入ってきますんで、そうですね、家で発症した時の痛みを10とすると、手術中はですね、痛みとレベルとして15ぐらいですね。むちゃくちゃ痛いんですよ。むちゃくちゃ痛くて、これ本来だと全身麻酔してやるんじゃないのっていうぐらいの痛みでしたね。で、手術してる間もずっとこう意識があって、でこのさっきよりも痛くなってる、だけど今その手術中なんで、これ良くなって治療されてるから良くなるんだろうなっていう気持ちもあるにはあるんですが、いかんせんその痛みの向こう側の状況っていうのは初めてのことですから、わからないじゃないですか。だからその、医者にね、で、行ってすっごい痛いんですけどって、で、これは良くなる痛みなんですかね、この痛みを超えると、だいぶ良くなるんですか、なんていうことを質問しながらですね、手術は続いていくわけですよ。で、自分が、呼吸をしていないと、呼吸意識、なんて言うんですかね。自分で呼吸をしているっていうことを意識していないと、 本当にこう意識が飛んじゃいそうになるんですよね。なのでそのゼーハーゼーハー、わざとこう声を出して呼吸をするようにしたりとかして、まあ心電図もずっと取ってるでしょうから、意識がなくなってるかどうかっていうのもすぐ医者はわかるんでしょうけど、いかんせん自分がわかんなくなっちゃうんで、ずっと呼吸をしてっていうような呼吸をしてたんですよね。で、随分うるせえ患者だなと思ってたんでしょうけどね。で、どんどん治療が進んでいく中で、まずはその詰まってる血栓、これが取り除かれて、で、そこにカテーテル入れて、膨らましますよっていう話になった時に、すごいですね、お医者さんがね、12気圧20秒1回目って言うんですよ。そうするとその助手さんもね、まあそれ機械を操作する助手がいるんでしょうけど、12気圧 20秒1回目って復唱するんですよね。でその復唱したところを聞いて、私も言うんです、12気圧20秒1回目お願いしますみたいな。でもお医者さん笑ってましたけどね、そこまでだったら大丈夫だよっつって。で、その12気圧20秒2回目って言ってね。で、言ったらその助手の人が12秒20気圧2回目って。で、今度俺が12気圧20秒2回目お願いしますなんつってるわけ。そんなことでもしてないとね、ほんと辛くてやってらんないわけよ。で、もうすごい痛いんだけど。なんで、痛いですかっていうくらい痛いんですよっつって。じゃあちょっともうちょっとこれ麻酔増やしますねっつって。で増やしてはくれてるんでしょうけどね、なんかわかんないんですよ。で治療が進んだことによって痛みが消えていっているのか、麻酔が効いてて痛みがなくなってきてるのかってことを一切わかりませんので、まあとにかく言われたまま、まな板の声ですよね。でなんかこう足元にこう液体に濡れたガーゼがどんどんこう乗せられていくんですよ。でずっと痛くて目つぶってましたから、でも今考えたらあれって俺の血だったんだろうなっていうね、ベチャベチャっていうようなね、ガーゼがなんか乗せられてたりとかしてましたね。で12気圧20秒、3回目ってなって、で今度16気圧20秒1回目っていうのがあってね、でそれも3回目まで続いてまして、私も全部それ復唱しましてね、でとりあえずあの血液通るようになりましたからつって、一旦は緊急手術が終わりましたっていう状況で、そこから ICU に入りましたかね。ICU ってすごいね、生きるか死ぬかっていう人たちがいっぱいいるところですから、本当になんかね、人間の声なのかっていうような叫び声が聞こえたりとか、時々異常にその看護師の方が走り回ったりとかね、バタバタしたりとかしてるわけなんですよ。で、いやすごいなっつってね。で ICU に入った頃はその胸の痛みがそうですね、67ぐらいですね、そんな状況でしたね。で ICU に3日ぐらいですかね、3日ぐらいいたのかな、で HCU っていうところに移って、で一般病棟に移ってっていうような感じだったんですよね。今こうやって喋ってますけれども、実のこと言うと、2月の24日の日に退院はしました。で退院はしたんですよ。でそこからもうまあ当然会社も行けませんから、うだるほど時間はあったんですよ。で時間はあったんでね、退院した後でちょっと収録でもしてこの話ちょっと笑い話にしてやろうかななんて思ったんですけども、これね、入院生活っていうのは病気は良くなるんでしょうけど、まあ、今回この急性心筋梗塞これは良くなったんですけど、その他の部分がダメになるんですよね。まずダメになったのが下半身、歩けなくなりましたね。全然歩けなくなりましたし、声を出すっていう発声、これも全然できなくなるんですよ。で、できなくなるんで、ろれつ滑舌が非常に悪くなるんですね。で、退院するときも、健太郎わざわざ来てくれてね、砂川から札幌まで送ってくれたんですけども、まあ、その車の中でも本当に喋れなくてね、 まあ、今でも実際喋っててなんかちょっと違うなっていう気はしてるんですけど、まあその車の中っていうのが喋れないっていうこともそうですけども、喋るっていうことに対しての脳の回転が全然しないんですよ。まず言葉が出てこない。まあ当然ですよね、入院生活してますから誰かと喋るっていうことも一切しませんし、面会も一切今できませんから、今喋る、その時喋れる内容っていうのも調子どうですかって、あいいですぐらいな会話しかないんですよ。稲荷さんご飯ですよ、あいただきますみたいなね、そんな会話ぐらいしかないんで、当然その使ってる語彙なんかもなくなってしまいますから、普通に会話するってことがまずできなくなった。でその辺のまずリハビリが始まるわけですよ、24日から。で24日のリハビリを開始して、でテレビを見たりとか、あいろんなことをしながらですよね、徐々に体も動かしましょうってなって、で、最近やってるのは歩くことですね。歩くことの機能がすごく低下しちゃってて、まあ、心臓の方はね薬をずっと飲んでますから保護されてるからいいんですけど、とにかくその体を動かすっていう部分が笑っちゃうぐらい停滞しちゃってるんで、まあその辺のリハビリを兼ねて今朝も歩いて、うろうろしてはいるんですよね。でまあたまたま入った喫茶店で、あれみたいなぽいなって人見たぐらいにしてね、そういう時って俺気ちっちゃいから声かけれないんだよね、みたいなね、そんなことをしながらのも、今日で3月の、8日を迎えまして、もうそろそろ会社に行かないとみんな俺のこと忘れちゃうんじゃねえかなって思いますんで、来週からは出社しますんでね、その時はその時でよろしくお願いいたしますと、いうようなところではあるんですがね、皆さん来ますよ。ほんとね、ね、初老ルーキーだぜ、なんつってね、ジジイネタでなんか自虐なことしてましたけど、これシャレになりませんね、やっちゃうと。まずね、どっから話しますかね。お酒が飲みたくなくなりましたね。今まで結婚する前は晩酌って一切しなかったんですけど、結婚してからこう晩酌、500の缶ビール毎日1本飲んだりとかしてたんですけど、今もう全然その500の缶ビールが飲めなくなりましたね。350でも余しちゃうぐらいになっちゃいましたね。でまあ私もね、若い頃からそんな運動とかしてませんし、あったんでしょうけどね、そういったその不摂生な部分もあったんでしょうけど、皆さん来ますからね、来ます。で一番何辛いってね、タバコをやめなきゃいけないっていうのが辛いですね。タバコやめなきゃいけないのが辛い。今までは3日に2箱とかっていう吸い方してたんです。だけども今やっぱりね、こんな状況ではありますんで、まあ急にはね、さすがに急にやめちゃうと健康に良くないんで、2日で1箱っていうペースで今なんとか調整しながらやったりとかしてますよね。吸って今吸ってんですけど、吸ってはいるんですけどね、で、その狭心症とか心筋梗塞とか、今回、退院するときにいろいろその先生に聞いたんです。先生ってもね、蔦屋先生っていう先生、女性の女医なんですよ。うちの神さんより若いぐらいの、多分ね20代後半か30いってるかいってないかぐらいの若い女の子で、あらーみたいな先生だったんだーなんつってね、言ってたりもしてたんですけど、その先生が言うには、今回のような、急性心筋梗塞の場合、3分の2の確率で死んでますって言ってました。今回の急性心筋梗塞がどういう状況だったかっていうと、心臓に3本、上から2本、下から1本、心臓を動かすための動脈があるそうなんですよ。まあ後でね、ネットで心臓の A かなんか見ていただけるといいんですけど、その上から2本来てる、 動脈のうちの1本が完全に塞がったそうです。で、完全に塞がっちゃったんで、心臓に血液がなくな、流れなくなっちゃってるから、当然そこの部分の心臓が動かなくなって、そこの筋肉が、心臓の筋、心筋が動かなくなっちゃいました。なので、血を送り出すっていうことが、できなくなりました。だけど、他の部分は動いてるから、なんとか動かそうとしてて、でその辺のギクシャク度合いが胸の痛みにつながったんでしょうねっていう言い方してました。で当然その詰まった部分の、血管の周りの筋肉、心筋ですね、これは、壊死してる状態です。ですんで、今まあ通常の心臓の動きを100とすると、今私の心臓は 60% ぐらいしか動いてないっていうことですよね。まあすごいですよね。そうやって聞くとやべえなっていう。でその壊死しちゃった心筋っていうのはもう元に戻んないそうなんですよね。で人間の体って面白いもんで、で心臓がそこの止まって動かなくなってる筋肉の分を他の筋肉が補って、心臓がちゃんと張って脈拍を定期的に行えるように、なんていうんですかね、補い合ってっていうんですかね、カバーし合って今は心臓を動かしている時ですよと。なので平常時に関しては普通に動くけども、他の運動をした時に、そのパターン、運動パターンが心臓の中にまだ刻み込まれてないから、突然不整脈が起きたりとかする可能性がありますよと。ですんで、日常生活とはいえ、ちゃんと注意して節制してくださいっていうような言い方をされてます。ですんで今もうだいぶね、あの日常で話を会話することとかっていうのは、だいぶうちの神さんも付き合ってくれてますんで、普通には喋れてると思うんですけども、ちょっと外に出て段差を越えるとか、あ、バス来ちゃったからちょっと小走りとかってやると、やばいです。あ、この痛みはっていうのが出てきますね。ですので今、日常生活をする上で、普通にはできてますけれども、これがまた環境が違う。今一番心配してるのは、仕事に行きましたってなった時に、自分がどうなるかなっていうのが、とにかくわからないんで、変な風に捉えられちゃいますけど、ドキドキしちゃいますよね。いや、ドキドキはしてないんですけど、ドキドキしちゃいますよね。もう本当に、白氷を踏む思いっていうんでしょうか、思ったりもしてますよね。ですんで、初老ルーキー、私の同年代の方も聞いてくれてると思うんですけれども、結構、笑えないんで、塩分は控えめに、タバコの本数を減らしながら、適度な運動を心がけて日々を過ごしていただけたらいいなと思っちゃったりなんかしてますよ。はい。まあ今回もね、健太郎本当に世話になりまして、命の恩人だなって思うぐらいにお世話になって、まあ本人はね、俺はただなんかぼーっとしてただけですよ、いただけですよなんつってね言ってますけれども、そのいてくれてたっていうことに関して、まあ私自身のその心の強さ、当日はね、心強さにもなったし、うちの母ちゃんとか親父についても、健太郎がいてくれてよかったっていうふうにも言ってくれてるんでね、本当に感謝します。本当にありがとうございました。この場を借りてというんでしょうか、面と向かって言うのも恥ずかしい。逆にこれを聞かれちゃうのも恥ずかしいよねって思ったりはするんですけれども、改めて、感謝します。またそのうちスキーにも行きましょう。あと、そうですね。まあ、神さんにもね、やっぱりね、うちの神さんすごいよ。一時期一緒に働いてた時期もありましたし、で、神さんのその働き方、気の使い方、気配りの仕方、まあ、細かいとかっていうことではないんですけれども、気配りの鋭さっていうんですかね、抑えるべきところをきちんきちんと抑えていくっていうところの抑え方っていうのはすごいなって思ってたんです。で、万が一私がね、何か社長になった時、社長になった時とか、サポートが必要になった時、ね、例えばその秘書を雇おうと思った時は、うちの神さんみたいな 秘書がいるとすごく仕事をしやすいだろうなっていうふうに思ってたんですけれども、今回ね、入院するだの、滑った転んだ、いろんなことに関して本当にきっちりやってくれましたね。そのおかげで完全に頭上がりませんね、今ね。もうすっかり頭上がらなくなりました。結婚する前まではね、赤美さんの尻に惹かれたいなんて言ってましたけれども、今もう完全に尻に惹かれて、座布団の下に入ってるぐらいのところで、小さくなっちゃってますね。本当にこれについても感謝してます。ただもうちょっと優しくしてねっていう、十分優しいだろうって怒られちゃう、また怒られちゃうね。いらんこと言っちゃうとまた、失言にもつながっちゃうかもしれませんので、この辺にしながらということになるんですけどね。そうですね、初期症状としては、寒いところから急に暖かいところに入ったりとか、暖かいところから急に寒いところに入ったりとかすると、一瞬その胸のあたりピュンとするじゃないですか。あれのすごいやつです。あれが出てるっていうことは何かしらありますんで、ご注意いただきたいですな。もうね、これやっちゃうとテレビコマーシャルとかテレビの番組とかね、美味しそうなもの出るじゃないですか。ジューシーで脂っぽそうでさ、うわうまそうだな、シズル感たっぷりじゃんなんていうものを見ても食べれないんだもんっていうね、悲しいところに陥ってしまいますんで、今のうちに皆さん用心してくださいね。まあまあおいおいですね、今回この大きなイベント思い出したらまたお話ししていきますんで、お付き合いいただけたらなとところですかね。まあそんなとこで今日はこの辺で、またそのうち会いましょう。じゃあねー。しばらく属性離れてたんですけど、戦争してますね。どうなるんでしょうか。